個人質問。白熱議論。2日間8人の個人質問。八尾市の課題って何なの？市のサービス何が変わるの？税金の使い道は？読んでみよう。個人質問とは、議員が広く市政全般のことについて市に対して説明を求めたり、疑問について聞くことを言います。八尾市議会では、答弁を含まず30分の持ち時間となっています。日本共産党、田中裕子。水道事業の広域化、災害時の飲み水は。問い。大規模災害時、水道局は八尾市災害対策本部の指揮命令系統において、応急給水活動班として直ちに給水活動を開始すると考えるが、広域水道企業団に統合するとどうなるのか。答え。市の災害対策本部からの指揮命令系統はないと考えている。現状ではオブザーバーという形が多いが、他市事例も研究し検討を進めていきたい。問い。特別支援学級は全国では増加しているが、大阪府では減少に転じており、本市においても小学校、中学校の1年生における減少が著しい。州の半分以上を特別支援学級で学ばなければいけないという文科省通知の目安が押し付けられているからではないか。答え。保護者に対して支援教育の方向性や通知の趣旨などを各学校において適切に説明し、理解いただくよう対応している。日本共産党、越智妙子。困難を抱える女性へ、アウトリーチ支援を。問い。女性の福祉の増進、人権尊重、男女平等を目的とし、国や地方公共団体の責務を明確にした画期的な法律が成立した。家族の崩壊、居場所がない、望まぬ妊娠などの困難を抱えながらも、相談先がわからない若者の実態調査は急務ではないか。また、ネット相談やアウトリーチなども必要ではないか。答え。アウトリーチ型の相談事業をスミレで行う予定である。また、府に合わせて本市においても計画を作っていきたいと考えている。大阪維新の会、木村健二。税務行政 DX の推進。納税の利便性向上を。問い。納税環境の整備の一つとして、口座振替手続きのウェブ化により、市民の利便性向上や事務の効率化が見込まれると考えるがどうか。答え、他市の事例研究を十分に行い、費用対効果が認められる場合は導入したいと考えている。問い、客観的に事業の有効性を判断するため、施設別、事業別の会計情報の整理が必要と考えるがどうか。答え、将来かかる総事業費の見込みや、市民一人当たりの負担を考えた中で検討すべきと考えている。また、今後の運営費の見込みを含んだ管理コストを示すべきであり、会計情報の整理は必要になってくると考えている。その他の主な質問項目。焼却資産税における実地調査。複式簿記、発生主義会計導入に向けた研究・検討内容。無所属、露原幸孝。コロナ禍の教訓を病院の働き方改革に。問い、私立病院について、令和5年度と比べ、一般会計からの繰り入れ金が大幅に減少している。コロナ禍の教訓から今ある環境は決して当たり前ではないと考えるが、どのような財政協議を行ったのか。答え、 病院の経営を支障なく行うために必要となる資金剰余額を考慮し、財政協議を行い予算編成をした。問い、私立病院には経営資源、医療資源を確保するための努力が求められている。医師をはじめとした医療従事者の働き方改革について市の見解は。答え、チーム医療で一丸となった運営とするため、医療従事者のワークライフバランスを考えた働きやすい環境を整備していく。その他の主な質問項目、避難所としての学校施設の機能強化、サーキュラーエコノミー、八尾保守の会、川上舞、郷土愛を育む教科書の採択を。問い、本市で採択した教科書が子どもたちの学びの礎となるため、学習を通して自国への誇りや郷土愛を育むことが重要だと考えるが、教科書採択の公正性をどのように確保しているのか。答え、選定委員が公開の場で審議の上、教科ごとに採択を行っている。また採択結果や関係資料を市ホームページ等で公開している。問い、多くの市民や保護者が教科書に関心を持ち、閲覧できる環境づくりが重要だと考えるが、どのように教科書展示会を実施しているか。答え、法廷展示機関等に教育センター及び八尾図書館において特設ブースを設置し、展示会を開催している。その他の主な質問項目、防犯対策。公明党皆方武、エンディングノート配布と作成支援を。問い、エンディングノートは単に遺言書のようなものではなく、自分が歩んできた人生を見つめ直し整理していくノートであり、就活支援として無料で配布する自治体が増えている。本市においても無料で全校配布するとともに、コミュニティセンターなど各地域の身近な場所で市民に寄り添った作成支援に取り組むべきではないか。答え、エンディングノートの作成及び配布、合わせて作成支援を行うための検討を行っている。問い、お悔やみコーナーについてワンストップ化を実現すべきである。すでに実施している先進事例を視察するなどの研究を行っているのか。答え、先進事例について聞き取りだけではなく、視察も行い、状況を確認していきたい。その他の主な質問項目、子どもの相談支援、脱炭素の取り組み。八尾の未来を紡ぐ会、柴谷正也。市民の命と財産を守れる補助制度に。問い、昭和56年以前建築の旧耐震基準の住宅における耐震化を加速させるとともに、さらに耐震改修工事補助の対象を最新基準の平成12年までにするなど、補助制度の拡充に向けた積極的な取り組みが必要ではないか。答え、本市ではいまだ旧耐震基準の住宅が多く、所有者が多額の費用を要する耐震改修工事に踏み込めない実情がある。市民の命と財産を守るため、耐震補助制度の見直しを含め、早急に検討していく。問い、物価高騰などの影響により、融資等の返済に困窮する中小企業が増える中、弁護士や税理士などの専門家と連携しながら、企業の実情に応じた支援を行うべきだがどうか。答え、中小企業が抱える課題が多様化する中、経営相談をはじめとした相談業務については、各分野に精通した専門家と連携を図るなど、 支援体制のさらなる強化を図りたい。大阪維新の会稲森弘樹、庁舎内での政治活動を毅然とした対応を。問い、職員労働組合等が庁舎の目的外使用許可を受け、極めて政治的で中立性を欠く機関紙を作成、発行、頒布し続けている。これは職員の公正活動と言えるか。答え、これまで組合活動には一部政治活動も含まれるという解釈をしていた。新たな判例等の情報も収集し、適切に対応したい。問い、市職労機関紙で令和5年の知事選挙の期間中に、特定の候補者の名前を出し、その主張を掲載している。公職選挙法違反ではないか。答え、現在調査中である。問い、市民サービス提供のための庁舎スペースが手狭になりつつある中、漫然と特定の団体へ無償で使用許可を出し続けるべきではない。庁内で政治活動がやりたい放題の状況も抜本的見直しが必要だが、見解はどうか。答え、一般的な感覚では異常な状況であると感じる。市民の税金で成り立っている市役所なので、疑念を抱かれないよう対応していく。